はい、皆さんお疲れ様です。お鍋でパパの鍋パパです。鍋パパと遊ぼ第79回、この番組は LGBTQ セクシュアルマイノリティでトランスジェンダー性同一性障害性別符号の FTM 女性に生まれたけれど男性として生きてる鍋パパが当事者として日々思うことや出来事などいろいろお話できたらいいなと思う、そういう番組です。どうぞよろしくお願いします。はい、まずはですね、おかげさまで、先日9月の20日に、鍋パパのオールナイト日本愛、無事公開していただくことができました。どうもありがとうございます。いかがでしょう、聞いていただけましたでしょうか。なかなかですね、かなり赤裸々なお話、鍋パパの生活、子育て、そして政治情などがかなりこう明けっ広げに垣間見えるようなトークとなっておりましたけれども、まあその打ち合わせをですね、構成作家さんと、まあそのどんな内容の番組にするかっていうお話をさせていただいているときにですね、なんかこう綺麗事にはしたくないなっていうのはありまして、なんかなんていうか、そのまあそのだから LGBT ですとか発達障害ですとか、なんかそういうね、あの障害的なことになってくるとですね、何かこう、まあだからその生活、社会生活を送る上で不都合を抱えやすい人生を送ってるとですね、なんかこう実際よりもこうちょっとしたことを、そのあのなんだろう、なんか美化していただきやすいというか、なんか頑張ってると思っていただきやすいというか、なんかそういうところがあるなと思うんですけど、まあそれはすごいありがたいことでもあるんですけれど、なんかこうそれによってこう人感がなくなっていくというか、普通に人並みにドロドロしたものはありますし、あとその LGBT だからセクシュアルマイノリティ、セクシュアルマイノリティだからセクシャルがマイノリティなんで、そのセクシャルなお話がほとんどなわけですよ。性の話を伏せちゃうと8割方ね、伏せなきゃいけないというか、全然伝わらないだろうなみたいな、その愛とか恋とかね、性事情と本当にべったり密接な問題なので、まあ、そこはね、まあ、お話ししていこうかなって思ったのと、まあそれでね、あのリアルに、LGBT でもなんかこう、まあ一人の人間だということをね、リアルに感じていただけるんじゃないかなと思ったんですね。で、あとは、構成作家さんの方からのご提案で Q&A コーナーもやらせていただいたんですけど、あれもやっぱだからやってみるまでは、そのね、その質問してもらうことの数々が、その自分事だともう当たり前になっちゃってて、そう気づかないっていうこと、もう自分にとっては普通のことと思ってたことも、まあそれは人からすると不思議というか謎というか、女に生まれて男として生きてるのは分かったけど、なんでこんな声低いんだとかね、僕からしたらもう注射打ってるから当たり前じゃんぐらいな感じなんですけど、あ、そうか、ホルモン注射という存在をまずご存じない方もいらっしゃるんだとかね、そういうところで、僕の方も気づきというか刺激がすごいたくさんあった収録でした。ぜひぜひまだ聞いてないよという方、それからありがたくももう聞いたよと言ってくださる方も、ぜひぜひまだまだしばらくね、インターネットラジオのありがたいところでしばらくは多分配信されてると思いますので、ぜひぜひよかったら一度聞いてみてください。よろしくお願いします。はい、それではですね、本日もここからは、質問箱の方にいただいている質問にお返事していきたいと思いますので、どうぞお付き合いください。はい、1つ目、誰にでもおすすめできる趣味とかってありますか。はい、どうもありがとうございます。そうですね、趣味いろいろ浮かぶんですけど、でも誰でもってことは、誰にでもっていうことはですね、これはだからどこに住んでるとか誰と住んでるとかっていう、その環境条件に関わらずできることっていうことですよね。そうですね、いや、そう、最初に浮かんだのは2丁目に飲みに行くとか思い浮かんだんですけど、いや、昨日もね、ちょっと僕そう、お友達のお店に遊びに行かせていただいてたんですけど、ゲイバーなんでだったんですけど、そこでね、お客さん同士の会話とかやっぱめちゃくちゃ面白かったりするんですよ。 日頃だと出てこないワードとかがね出てきたりして、昨日一番ヒットだったのがあのなんか話の流れだったんですけど、統合が失調されている方っていう言い回しをされた方がいらっしゃって皮肉ってすごい皮肉度の強い皮肉って面白いんだなって思ったりとかね、まああったんですけど、そうそうそう、でもそれってでもやっぱ東京近郊に住んでないとそうおいそれとねやっぱりいけないだろうしとか思って、でもなんかその誰にでもできるっていうところでいくとですね、そう餃子作りとかいかがですかね。あの餃子僕作るのも食べるのも好きで時々やるんですけど、餃子って一個一個包むじゃないですか。で、あれ何個も何個も、しかもひだひだ作って包んでったりとかすると、手元に集中するじゃないですか。なんかこう、だから無心になってくるんです。だんだんだんだん、こう頭の中空っぽになってくっていうか。で、そうするとですね、まあ、例えばですね、まあ、日々、日常って本当まあ、いろいろあるじゃないですか。ねえ。で、頭忙しくなっちゃってるでしょ？で、なんかそれがなんかリセットされるっていうか、うん。なんか頭が空っぽになるというか。で、しかも、空っぽになりきった頃には、美味しい餃子が食べられるっていう。そう、何がしか具を、こねる入れ物と、ね、餃子並べるお皿と、フライパンが1個あったら、できますから。誰でもできますから。リフレッシュ効果が意外にある餃子作り、ね、ぜひぜひお試しください。おすすめです。はい、続きまして2つ目、幸せの定義を教えてください。はい、どうもありがとうございます。幸せの定義、幸せの定義とか悲しみの置き場とかなんでか歌詞がありましたね自分が幸せだと思うことが幸せなんですと思いますけども、ああでもなんだろう、あそのね、幸せだと思うのその思うって表面っていうか、その自分でこれが幸せなんだ、これで幸せなんだって言い聞かせてたとしたら、それは実感とは違いますから、それは思い込ませですから、それは多分幸せではないんじゃないかと思うんですよね。だから幸せだと思うことというか、幸せだと実感できることって言った方が正しいのかな。はい。そっちの方がいいかもしれないですね。なんか、そう。自分に向き合う、そう、自分と向き合って、まず、その、周りに合わせたりとか、その周りの言う幸せの価値観に合わせて、行こうとするとですね、どうしてもやっぱり過不足が出てくると思うんですよね。うん。だからそれって疲れちゃうから、そのそれでその周りが言ってる幸せの定義にすっぽりハマった自分が出来上がったところで、きっとくたびれちゃってて幸せじゃないと思うんですよ。だからその今欲しいと思ってるもの、うん、今これが手に入ったら幸せだと思ってるものは本当に欲しいものなのか、あと今会いたいと思ってる人は本当に会いたい人なのか、会わなきゃいけない人になってないかみたいな、うん、その辺が自分の中で見極まってないと、なんだろう、幸せへの道を間違っちゃって迷子になっちゃうと思うんですよね。迷子になっても帰ってくればいいんですけど、あとは1回2回迷子になっとかないと、何が迷子かは分からないっていうのもあるかもしれないんで、決して迷うなとは言わないんですけど、うん、ちょっとは迷った方がいいと思うんですけど、でも、ずっと迷子になり続けて、その迷子の道が幸せの道だと思ってたとしたら、それは、ちょっと交番で道聞いた方がいいと思います。そう、なんか子供の頃よく耳にしたフレーズかもしれないですけど、よそはよそ、うちはうちとか、何々が欲しいとか言った時にどうしてって、何々ちゃんも持ってるから、何々くんも持ってるからとかってね、言うと、よそはよそ、うちはうちって言われたことある方多いんじゃないかと思うんですけど、本当、幸せって、そう、よその幸せはよその幸せ、うちの幸せはうちの幸せっていうか、自分の幸せは自分の幸せ。うん。なので、 そう、オールナイトニッポンアイでもお話しさせていただいたんですけど、本当は僕の人生は僕のだけの人生だし、あなたの人生はあなただけの人生なので、ね、まあそう、楽しく、そう、自分が楽しく、うん、その自分さえ楽しければ誰に迷惑をかけてもいいわけじゃないとか、まあそういう話もあるとは思うんですけど、だって誰かに迷惑をかけた上での幸せが、それで本当に楽しかったら、まあそれでいいと思うんですよ。でも多分誰かに迷惑をかけてるって思ってたら、多分幸せだとは思えないと思うんですよね。だからその辺も含めて、そう、周り、そういう意味ではまあ周りも見てなんだけれど、自分が幸せだと実感できる人生を、楽しく生きていきましょうねと思います。はい、そんなところで今日もお時間の方やってまいりましたので、今日はこの辺で失礼したいと思います。またね、ぼちぼち配信していきますので、よかったらまたぜひ遊びに来てください。それでは今日も聞いていただいてどうもありがとうございました。それではまた、バイバーイ。